ジオもっこもこパレード。
やばい、パスモに120円しか入ってない。
年間50人台です。
イエーイ。でで
音楽でごんがしてる感じ。今どうなんだこの収集くくる止まりとしては
。いや、うん、もうね今ね俺ねタマプラから、はい、あたやちゃん久しぶりにタマプラに上陸したじゃないですか。
そうですね、久しぶりに年間52台ニュースインタマプラの、
うん、そうなんですよ、うん、まあ本当はね高津でやろうとしてたんですけど、うん、まあいろんな事情がありました、ね、
いろんな事情がありました
諸事情がありました
。一般的な事情がいろいろとありました
ありましてね、はい、いやちょっと僕が一人で久しぶりに来たわけですけ ど、 パンって入って、はい、出るときには120円しかなかったんです。ここ150円かかりますよね、高津から。
ああかかります
ね。タマプラザの距離って150円、30円足りなかったですよ。財布見たら15円しか入ってなかったです。
もう駅員と交渉やな。
まあその後の対応はまああれです、そういうことだったんですけど。
ああなるほど。駅員ともう
今15円みたいな
140円から刻む感じの交渉算というかね。
まあそういうわけでね、もう本当年末、はい、まあ先週も話しましたけど年末進行やということで、もうもはや僕もね、もう首が回らない状況になってますよ。
あ大変ですね。
はい、
この3連休はあれはないんでしょ、あのショ
ー。ショーはないですけど、うん、今週、月曜日から年末にかけては、はい、結構ファイヤーですね。
あ、仕事がファイヤー。
仕事ファイヤーの上に、うん、ショーが3つ入ってるんですよ。
あ、それだってもう年末でしょ、もう本当に、うん、27、8、9みたいな。
そうなんですよ。ところが合点、うん、俺31日のカウントダウン特番になるものをやることになったんですよ。
ラジオなのにカウントダウンするわけ。
そう、ラジオでねカウントダウン特番をやるわけだったんですよ。ってことは、もともと知らない状況で、
はい、
27、8、9ぐらいにショー3つ入れてたんです。
はい、
ね、でもうそこでもう半分終わりかなと思ってたんですけど、
はい、
カウントダウン特番が入るということはそれまでの準備をしないといけないんですよ、特番なんで。
ラジオの特番で準備、まあいろいろ話のネタとか、
ネタもそうですし、
曲仕込んだりとか、
曲も仕込んだりとか、そもそも番組だからジングルを、うん、その時だけのオンリーのジングル作ったりしないといけない。あとい ろいろちょっとした取材とかも行かないといけない。これは大丈夫かと。
まあ、大丈夫じゃないんだよな、うん、大丈夫かなっていう時は失敗するよ大概仕事って。
やばいよ、
うんうん、
いや大丈夫だと思いますけどね。
ポジティブ。
大丈夫だとは思うんですけど、うん、ただちょっとやばい、損算的でね、やりましょう。
いや、それ、うん、君の場合安請け。
まあまあ、ユーザーロックが言ってましたらしいんですけど、はい、言ってたらしいんですけど、年末忙しくないやつはダメだと。
うん、もうガッチガチに暇ですもう。今3連休ね、もう何も予定をとりあえず入れてない。もう今の最大の課題は有馬記念の予想、う
ん、ああ今日ね、
はい、まあ難しいんだけどこれはねオッズがつきそうでね、うん、非常に悩ましく、
うん、
これでね先週言ったじゃないですか、8万買ったって。
8万
ぐらい競馬
で、ああはいはいはい、
まあ、あれでプロジェクターを新調したりね、いろいろ無駄遣いしてるんですけど。
あれ新調したの？
新調しました、
ね、確かに
すげえ綺麗な、HDMI 対応や、ハイビジョン対応や。
あごめん、だからあれか、 DVD を探してたんで、
全然プライベートの仕様ですから。
はい、なるほどね。
いやで、
はい、
まあそんくらいしかやることがなく、
うん、
昨日はね僕大変充実しましたね。 何、朝8時起きで、うん、もう部屋の掃除、洗濯、洗い物全部終わらして、うん、終わったのが9時半ぐらい、うん、でそこから買い物行って、うん、まあプロジェクター買ってきたりして、うん、で家帰ってきて、まだ昼過ぎなんですよ、うん、そこから秋葉原行って、うん、ケーブル買ってきたりして、うんうんうん、で爪、ま、あのフリージョンス行って麻雀打つわな、うん、でもういろいろ美味しいものも食べて、
はいはい、
帰ってきて7時、
うん、
で風呂掃除2時間ほどやって、
うん、
もうくったくたになって寝ましたけど、もう大充実です。予定がないっていうのは素晴らしい。
あ、予定がないことがね。
あ、いや今までね結構ねいろんな予定が結構入ってたんですけど、うん、この3連休ぽっかりと予定がなくて、
うん、
まあそんな感じで、明日23日3連休最終日、うん、あのヤクザの人に協定行こうぜって言われました。
明日、
はい、もう一人若いのを連れて3人で、うん、協定を見に行くという、協定のね頂上決戦なんですよ、年末の23日っていうのは、賞金を決定戦っていうの
は、はいはい、
それをやっていくと。
おお、どうですか。
いや、協定はもう全然当たったら寂しくないけど、まあ見に行くといっても生で見るわけじゃなくて玉川協定なんで、
うん、
玉川協定ってね、うん、くっそぼろいんですよ。野生のおっちゃんしかいないですもん。
あ、その販売所みたいなところで見るみたいな。
まあそんな
感じ。ああ、なるほど。
大阪行った時はなんだっけ、岸和田じゃなくてなんだっけ、住之江協定か、
うん、
住之江協定行ったんですけど、
うん、
そこはすごいなんか一番いい協定所みたいなところです、
はいはい、
すっげえ綺麗でびっくりして、もうなんかね町の公民館と横浜アリーナぐらい違ったね。
おお、
そのぐらい違ったね。
その玉川協定は、
うん、
公民館、
公民館だね。しかも登戸とかそういうところの公民館ね。
ああ、なるほどね。
登戸じゃ杉並とかそういうところ。
ちょっとアウトローな。
アウトローな感じ。
アウトロー公民館ですか。
はい。
そうですか。じゃあまあ明日当たったらまた。
いやー、やるね。
うん。
これ締めくくるね、今年は。
まあね、なんか久しぶりに黒写真家に来ましたけど、結構なんかね、ソファーがあったり、
はい、
充実してますね、なんか設備が。
最近さ、うん、ソファーの重要性に、あ、いいですか、もうちょっと喋って。
もうどうぞどうぞ。
最近ソファーの重要性にえらく気づきまして、ね、
うん、
このソファーのがないとギターが弾けないというので買ったんですけど、
はいはい、
横に長いソファーが、
はいは
い、いいんだけど、このソファーって結構便利だね。
便利そうね。
何がいいって寝れるね。
寝れる。横になれるもんね、そのまま、ね、
生まれて初めてソファー買ったんだけど、
うん、
ハードオフで3800円で買ったんです。
これ3300円、
だってこの材質ですよ、
うん、
でもう合皮がさ、
うん、
合成の皮がさ、
うん、
ビニールっていうことを隠す気ないじゃん。もうい
やでも結構いいじゃないこれ。
なんかあれじゃない、病院っぽくね。
そう、
病院のちょっと寝かされるとこっぽくね。
お、結構でも見せ方によっちゃなんかこうおしゃれ衣室じゃない。
昭和で、
うん、なんかちょっとこうレトロな感じがいいと思いますけど、これでギターなんかつま弾きながら予想してるわけですね。
そうそうそう、
この家で。
あのね、リアルにそう。君が来るとき過去のジャパンカップとかをねちょっと振り返ってた。
うん、今日も予想というか情報収集に余念がないわけ
です。余念がないね。うん、はい、
なるほど。まあ、そんなわけで、はい、まあ各々の年末を過ごしてるわけなんですけども、
はい、
やってきましたよ。年末企画。
年末企画、
うん、
恒例、
うん、
去年やったっけ。
去年もやりましたよ、
うん、
多分やったんですけど、うん、去年はあんまり記憶にないですね。
ないね。
うん、2012年でしょ。
12年。
なんかニュルっとしてますよね、
うん、なんか割と適当にやった気がするけど。
に比べたら、
あなたが親父と旅行してよかったっていうのは一昨年だっけ。
あの感動の旅行話でしょ、うん、感動の旅行話は
2010年かある。
2010年だと思う、
うん、
で次11年はもう震災でしょ、
うん、
2012年ってぽっかりですね。
なんだよね、
うん、でも今年は
今年はね、
今年は来いよ
今年はね。お互い違う意味で濃かったからね。
濃かったですよ、うんうん、まあじゃあ行きますか早速、
はい、
どちらから行く。
僕からじゃないですか。
あ、じゃあ、
はい、
社長から第3位から。
第3位、
はい、
第3位はね、あれだね、うん、競馬ですね。
競馬。
はい、割と。競馬をですね、うん、割と真剣にやるようになったんですよ、実は。
おー。なんか結構情報収集もしっかりするようになったって話。
あのね、うん、この競馬、特にこの今年後半にかけてなんですけど、
はいはい、
僕ね、あのね、競馬ね、前からちょこちょこやってたんですよ。
うんうんうん、
あのネットで買えるやつも入ってたし。
はいはいはい。
で、まあそんなね、競馬基地外ではない。
うん、
スポーツ新聞買うほどではなかった、
はいはい、
をやってるなっていうのでテレビ見ながらポチポチっと買って見て、ああ当たった外れたって、
はいはい、
まあね当たんないんですよ僕、うん、当たんなかったんですよ、
うん、
あのね、うん、30回ぐらい連続で当たってなかったりした。でね、その外し方もね、なんかね、
うん、
あのそんな競馬研究してなかったにもかかわらず、
うん、
これは俺の買い方が悪いんだなっていう、
あの
予想じゃなくて、どの馬が強いかって予想は、まあ、当たったり外れたりです、うん、いいんですけど、うん、馬券の買い方がおかしいんじゃないかと。
ああね。
そのなんか、うん、同じ予想をしてもさ、あのなんか、うん、効率的な買い方とか多分あって、
うん、
それが分かってなかった。と思われたので、
はいはいは
い、ちょっとね、もう、なんていうの、まず外れるし、
うん、
当たっても儲からないみたいな、
うんうんうん、
そういう感じだったんですけど、
うん、
今年後半にかけてね、研究を重ねた結果ね、
うん、
あの俺あれだ、あの競馬強くなってきた。
あ、ね、やっぱこう最近自信に満ち溢れてますもんね。
そうですね、あの
競馬についてのトークが、
あの競馬がねちょっと分かってきました、うん、あのね、あのきっかけはね、
うん、
あれなんですよ、あの7月ぐらいにちょっと一回一発当てたんですけど、
はいはい、
でその後あの9月にあの例の白芸もこもこパレードで、
はいはい、
あの高知競馬行くっていう企画があったんですよ、
はい、
でみんなで高知競馬見に行こうっていうバスツアーで、まあ、台風の中にいた偉いツアーだったんですけど、
はいはい、
でそれの関係とかで、まあ、いろんな競馬やる人とかに触れ合う機会があって、
うんうんうん、
でその中でねちょっとやってて、うん、ああなんとなく分かってきたっていう、あ、こう買うんだなみたいなのが分かってきて、
うん、
で結果ね最近はね月1ぐらいでね、うん、4、5万以上クラスは1回当たりますから、
一度はね、
一度は。で何がいいって、当たるは当たらないというより、うん、当たった時でかいっていうの。
ああなるほどね、ちまちま1万円とかじゃなくて、
はい、
4、5万ボンと来るわけ、
はい、
それがちょっと
それがねちょっと分かってきて、
うん、
でねやってみた結果ね、
うん、
思った、案外努力が反映されるゲームだこれ。
ああなるほどね、
今もうこうやってもあのエクセル全開で僕今予想中じゃないですか、
うん、そうね、
うん、あのね、うん、勝ったレースを振り返るに、
うん、
あのね、必ずね、すっげえ予想、時間かけて予想してる。
あ、
競馬ってね、あの、案外ね、その、まあ、まあ、見るだけじゃんとか思うんだけど、
うん、
調べようと思うといろんなこと調べられるんですよ。過去の成績とか、
うん、
そのいろんな適性がどうだとか、今のその馬の調子がどうだとか、
うん、
あの過去のレースにしてもデータで見るだけで済ませる場合もあるし、
うん、
あのビデオで見ることもできるわけですよ。
はいはい、
でそういうのでやっても全部見ようと思ったら多分1列予想するのに多分2日ぐらいかかる、全部のデータ見て比較しようと思ったら。
なるほど、ね、なんか
それはできないから、それをどんどん20分とか1時間とかやっていくわけ、うん、そうすると何を見るかっていうので絞っていかなきゃいけないんだけど、
うん、
時間かけたレースはね結構当たる、
うん、
と思いました。
努力を裏切らない、
そうということが分かってきて、うん、あの来年も、
うん、
今年はね多分この間8万買ったのでプラスなんですけど、
うん、
ちょっとちゃんと収支をつけてやっていこうかなと思います。
なるほどね、あの3億ぐらい買ってあの納税しなかったみたいなあの事件みたいにね、
馬券で食っていく
馬券で食っていく
馬券で食っていくっていう人の夢を打ち砕くよ裁判であれ国の嫌がらせだ
から、ね、まああのパチンコよりはね、なんかそうやると建設的な、
まあ、あのパチンコも昔はね、
うん、
結構努力が割と勝利に簡単にあの結びつく世界だったんですけど、
うん、
今のパチンコはね努力しても意味ないですから、
うん、パンチすれば出るみたいな迷信がまだありますけど、
ね、今のパチンコ台にとってはパンチするようなボタンがあるから、ね、昔はあれがないのにみんな叩いてたからね、
そうね、
うん、というので努力が大切だなと思いました。はい、あなたの第3位。
僕はね、はい、あれですよ、家族でハワイに行った。
あれ今年だっけ。
あれ今年、
あ、今年の2月ぐらい。
2月ぐらい。
あ、
まあ要はまあギャラクシーというね、
うん、
あの10年間共に過ごした兄貴が結婚したわけでね、
共同生活してた、
共同生活してた兄貴が結婚したんで、それが結婚式がハワイだっていうことで、
あ、
まあ家族でハワイに行ったんですけど、
なんでハワイにっていうの。
あのさ、結構さ、
はい、
まあ家族でハワイに行くってさ、
はい、
絵としては結構あるじゃない。 なんか家族でハワイ行っていうのはさ、
まあ昭和な感じがするけどね。
いやでもさ、あのニュースとかさ、
はい、
まあ絵としてはあるけど、実際なんか自分の中ではさ、絵空事じゃないけど全く別次元の
話じゃん。まあまあ、うん、浜田雅俊一家が正月にみたいな、
うんうん、そうです、うん、なんかそういうのとか、なんかこうわかんないけど、ほら大学の友達とかはさ、毎回毎年1回はハワイに行くとかさ、あの聞くわけじゃないですか。
ちょっとセレブリティーなと思っちゃいませんけど、まあ正常ならいそうだね。
それがもうなんかね、そこが家族で交流する場みたいなさ、はい、そういう話で聞くけど、
近所の飲み屋でやれと思
う。まさかさ、僕がさ、はい、しかもあの宮崎県はあの小林市のさ、はい、あんな人口3万人しかいないあの電気屋をさ営んでる父ちゃんと母ちゃんがさ、
人口様に高つくのはもう10分の1ぐらいしかないから、
からそうさハワイに行くってさ、うん、星の王子様ニューヨークへ行くぐらいのさあのすごいことなわけですよ。
単なる超おのぼりさんだよね。
そしてそれをさ、まあ僕は1回行ったことありますけど、やっぱその
あるっけ、あるんだ、
あるんですよ、うん、まあそれはまあ大学の頃のね淡い思い出ですけど、まあでもさ、それをこうなんていうのかな、父ちゃんと母ちゃんがこうハワイに降り立つっていうだけでね、やっぱ感慨深いものありましたよね。
あの、うん、君が行くとかいうよりあの時と家がね、
うん、そうそうそう、
そこにご一行がね、
そこに降り立つっていうことが、うん、なんかすごいなと思って、
ねね、旗とかいるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
セットで旗持つ人いるもんね。
そうで、まあ父ちゃんとかもさ、なんかこう俺がこう道とかを聞いて、ジェスチャーとか、まあ、半分日本語みたいにも通じるし、片言の英語とかでもさ道を聞いて、うん、あのサンキューとか言ったら、父ちゃんもさあのサリー側に親指立てて、センキューセンキューってそこだけついてくるみたいなさ、もうそういうの見るだけでたまんないじゃん。
あの異文化コミュニケー
ション。そうそうそうそう。でそれでいて、あのワイキキビーチで父ちゃんと一緒に相撲を取るとかさ、
ね、そのあれでしょ、親父を連れてきた感じでしょ。
そう、
まあ、あの連れてきたのは親父なんだけどね。
そうなんだけど、
金を親父から持ってるん
だ
け
どね。だからほら、この話をした時に言ったかもしれないですけど、はい、そのまあギャラクシーが企画したわけじゃないですか、
はい、
お兄ちゃんが企画した結婚イベントですけど、それをこうさ、連れて行ったわけじゃない、決して兄貴が、
まあね、
うんうん、連れて行ったわけじゃないけども、そこにこう家族を連れて行くってイベントを作ったことが何よりも親孝行だなと思いますよね。
ああ、なるほど。
ダイヤモンドヘッドの、
ああまあね、金を出すばかりじゃないからね。
そうそうそうそう、そこを行ってみんなとこうその時間を共有させるっていうイベントを作った。まさか親父がさ、あのダイヤモンドヘッドをさ、うん、後ろにこうピースする写真なんて父ちゃんもさ、うん、撮るとか絶対想像しなかったわけじゃないですか。
あ、まさにプライスレス、
プライスレスな、いいハワイ、
決して金が出せなかったという意味ではなくて、
そうそうそう、
あのプライスレスのね、
そうそう、はい、よく言えば、はい、多分その自分がさ、多分活躍したあのメイクマネーしたやつで連れていくのが一番いい形であろうけど、
う、ね、あの
う
ん、売れたファーストアルバムのリリースのお金で連れていくのが一番いいんでしょうけど、うんうん、
でもそれを待ってじゃそこにはいけないから ね、
あ、まあ、そうだね、
っていうのがあって、
生きてるうちに親子も、
まあ、そうそう、まあ、だからその形にはなったと思います。だから、まあ、そういう意味では家族旅行、まあ、ギャラクシーの結婚ですか、
はい、
はでかいかったと思いますよ。
なるほど、いい話じゃないですか。あれ、今年の三大ニュースは全部全部下の話だった気がするんですけど、
ねまあまあ続けてください。あ、どうぞどうぞ。
あ、いいですか。
はい、
僕ですか。お寿司のメニューですね。毎年行ってる気がするけど、うん、調子悪かったね。今年の三大ニュース第2位、調子悪かった、
うん、調子悪かった。
いや、何がすごいってね、うん、今年前半はすごかったよ。
あ、そう。
今年のね、1月1日から、
うん、
4月5月ぐらいまですごかったね。
なんで。
いや、もう全てが、まずね、
うん、
まずとりあえず仕事がクソでした。あの仕事がまずあの山田くんが入ってきたのがまず1月なんです
よ。名物山田くんね。
名物山田くんがあって、山田くんの入ってくるのを含めて、うん、もう仕事がね、もうなんか外人はブーブー言い出すし、うん、なんなりでね、うん、もう大変だったんですよ、
うんうん、
前半から、
うん、
まあ、今に至るも大変で、まあ、今ちょっと落ち着き始めたんですけど、
うん、
山田くんの退職によって、
うん、
まあ、大変でしたと、
はい、
でプラスまたギャンブルの話で申し上げるんですけど、うん、僕よくヤクザと交わってるじゃないですか。生活をかけた神々の遊び、うん、やってるじゃないですか。
はいはい、やってますね。
あまり大きな声で言えないところに、その雀荘じゃないところで交わってるじゃないですか、うん、 でそこでやってる麻雀で、うん、まあ負けましてね、うん、あの12月その冬休みだったんですよ、うん、当然、うん、冬休み入って、うん、2日間、あ12月で、ね、うん、2日間で多分6万ぐらい負けた。
うん、
その後1月から3日ぐらいやったんですよ、うん、そこで18万ぐらい負けました。
おー負けてますね。
あのね1週間で多分20万ちょっとぐらい負けました。でその後、
うんうん、
バイク壊れるんですよ、
はいはいはい、
バイク壊れて、うん、修理費がこれがまた5、6万かかったんですよ、
はいはいはい、
ね、2回壊れた。でトータル確かね8万か9万ぐらいかか
った。あ、なんか言ってましたね、結構ちょこちょこバイクやられてましたもんね、
うん、
なんか思い出したそれ。
そう でついでに言うと体調もね、うん、あの1月12月31日から、うん、まあ、今年1と言っていい、うん、てか人生で多分ベスト1か2ぐらい の,、
はいはい、
あの痛風になりまして、
あ
で、年明けはね激痛とともに迎えたんです
ハッピーニュー痛いでした、
ハッピーニュー痛いでした本当で、あとねもうなんかその後ね、うん、なんか2月もなんか病気したしね、でもうもうなんかもうひどい年だなと
年を増すごとにこうひどくなるみたいな。
そうそうそう、あ、であとついでに言うと、うん、夜の社会科見学で行ったとこでも、うん、まあ大きな声で言えない感じのギャンブルでも、うん、2月にね6万ぐらい負けてるんですよ。よう金持つなぐらいの。ほんとね、ヤクザマージャンはね現金生産じゃなくてねローン払いなんですよ。負けたやつは月に上限いくらぐらい払うみたいな。だからまあリボ払いなんですよ。
はいはいはい転がされる感じ
だ。でもリボ払いでまた一応払い終わってるんですけど、
うん、
まあ辛かったね。
あ、でも今ちょっとこう年末っていうか今さっき言った競馬とかで少し勝ちになったから少しはそこのギャンブルの負けは改善されてた。
ギャンブルトータルの負けは結構ね改善されてたあるんですけど、あ、競馬に関してはね、うん、全然勝ってますから、
うん、
ただね本当もうなんか全ての金運がなかった。でそれで俺4月ぐらいか、
うん、
4月ぐらいに例の青春アルデヒドの、
はいはいはい、
あの、イベント柏木さんとアニワギ博士さんが東京でイベントで来たんですよ。その時に話がオーラの話だったんですよ、
はいはい、
人間のオーラ、
うん、
で人間のオーラ何色がどういうのでとかいう話をする人が来るゲストに来る会だった、
うんうん、
でその人に言わせる、そのオーラが見える人なんですけど、うん、その人に言われすると金色のオーラは見た通り、うん、お金の儲かる、
うん、
で調子悪い人って黒いオーラが出てる、
うん、
っていうので見てもらったんですよ、
うん、
でそしたら、ね、紫が出てる紫はねモテらしいです。
モテ
モテのオーラが出てるらし
いマジで。
あの黒は一個も出てなかったらしいです。
へ
え。そのあたりから確かにね、うん、調子は良くなりましたけど、
ね、
ただモテは来なかったですね紫のオーラどこに行ったのかよく分かる。
でもまあ一応紫のオーラが出てるのは
確認されていた。ちょっとまだ残ってるかどうか分かりません
今何色が出てるのか、
今多分ね金が出てる。
今
金出てるね俺。
金シャチ
金シャチだね今
なるほど、
金シャチって本物だっけ。ただの本物じゃない。
いやね、まあ通常通り調子悪かったと。
そう、通常通り調子悪かったが、ただその度を超えて調子悪かったんで2位に上げさせていただきました。
あ、なるほどね、
はい、ということであなたの2位は。
僕の2位はね、フリーになった。
あ、それも今年だ。
うん、
今年なんかいろいろあったね、そう考えると
でしょ、
うん、
だから、まあ、このフリーっていう言葉の中に3つぐらい意味が入ってるんですね。
あ、
うん、まあ要は
なるほど、
まずはそのさっき言ったギャラクシーが結婚したから、
はい、
一緒に共同生活をやめて、
はい、
一人暮らしになりました。
そうや、うん、
フリーです。
フリーだ、
ね、初めての一人暮らし。
そうだね、
うん、
10年
、はい、フリー、
はい、
もうこれがまた楽しいわけですよね。もうやっぱ家族といってもさ、やっぱ気使うじゃん10年っていうか一緒に住んでたらさ、
まあそれはね、
うん、なんかこう洗剤なくなって買うのもとかさ、
いやどっちの買うねみたいな、うん、
で思ったけど洗濯物の一人分の楽さってないね。
ないね。
あの二人分の、
うん、めんどくささったらないね、
うん、俺だからこんなに洗濯って楽なのって思ったの。一人暮らしになって、
あと
食器の数、
あ、
結構だから、まあ、お互いにさ目に見えないなんていうのかプレッシャーとかあるじゃん。なんかこう洗濯も溜まってるけどなんとなくしない あっちやる、やれよみたいなさ。
ああ、てかね、一人暮らしでいいのは、建前がないこと。
ああ
。僕も二人暮らししてたじゃないですか、
はいはいはい、
友人と。二人暮らししてね、その時にもね、お互い割と気ぃ使わない生活をしてたんですけど、うんうんうん、それも建前があるわけですよ、
うん。
なんか、鍋をさ、洗わないで2週間ほとるとかないわけでしょ。
はいはいはい。
でそれ も, でもさ、たまに風邪ひいたりした時とかやることあるじゃん、
はいはいはい、
でも、うん、そこ気にしなくていいっていうのは一人暮らしの時楽だよね。
そうそうそうそうそう、はい、だからさ、なんかこう帰ってきて自分が食べようとした時にもう先にギャラクシーが食べた食器が置いてあるとさ、うん、なんとなくなるじゃない。
自分も建前をね、
うん、
出しちゃうんだよね。
それがなくなるのはやっぱりいいですね。
食器が死ぬほどあるテーブルとかでも飯食えるから。
そうそうそうそうそうそう。そのスペースだけで食えるし。
そうそう
そうそう。
で皿が置ければ食えるから。
そう。で何よりもそのフルチンでうろうろできるとかさ、そういうのはやっぱりいいですね。
ラ可能だから。
うん、ラ可能ですよ。
うん、
まあそれの意味でもまずフリー。
あ、フリーだね。
で今仕事も今
僕は、まあね、
フリーフランスとしてやらせていただいてますけど、
うん、
まあ
あんまりうまく回ってるよね。
なんとかかんとか、
うん、
可愛がってもらいつつやらせてもらってますけど、
まあ業界なんてさ、はい、そのまあ二足業界なわけだからさ、
はい
はい、間抜かれたら割と終わりだから、
うん、
そういう感じでフリーって大事だよね。
そうそうそう。でまあちょっと自分で仕事を回すっていうことに関してはなんかこう勉強になりましたよね。うん、
確定申告は
しないです。そこは今ちょっとね、
勉強中。
勉強中。
勉強中。来年こそチャレンジしたい、う
ん。そのシュピンさんとか、
うん、
総帥とかそこら辺のフリーランスの方々にちょっといろいろ話を聞かないといけないなと思いながら、うん、あっという間に1年経ちましたね。一応、うん、領収書とか一応取りまくってるんですけど、
うん、
ただその束になっててそれ見るのも今嫌になってます。
ああなるほど。うちの会社まあうちの会社は社員半分契約半分ぐらいなんで、うん、フリーの人が多いんですけど、
うん、
まあ、この間うちの経営ちょっと会社を離れたフリーの人が、
うん、
もうね、まあ儲かってるらしくて、
うん、
有能の人なんですけど、
うん、
なんかね、なんか伝え聞いた話だと、うん、なんかロンダリングしてるねっていう。なんかあれなんか意味のない仕事を発注して、
うん、
なんか意味のないものを納品して、お金で、それを損失計上で、あれみたいな。あれ儲かってないことになってるよね。
ジャブジャブしてる。
ジャブジャブしてるね、なんか。でもその発注してる先がなんか、あれ、それも知ってる名前だな、みたいな。なんかね、そういうことしてるんですよ。これだからね、アメリカ人は。アメリカ人なんか、そこはね、税金払わないな、正義くらいの思ってますから。
ああ、そのうちなんかスイス銀行とか、個人銀行みたいな、ヨーロッパの個人銀行みたいな。
ケーマン諸島とか使って、タックスヘイブンを使ってね。
転がすわけですね。
こっちは真面目に源泉徴収されてるの
に。ひひ言わせられ
てる。わしら労働者舐めたのかと思いますけど。
まあ、そういうフリート。
はい。
来ましたよ。
来ましたね。ついに下ネタ。
まあ、彼女と別れたというね。
まあ、彼女と別れてない、
うん。
新しい道をお互い歩み出して。
あ、
うん、前向きに行こう。
そうですね。そうですね。は
い、
ネ
ックの違いによりね。
そう。方向性の違いにより、
はい、
お互いにね、新しい道を歩いたということで、はい、まあ、1年半ほど連れ添った、彼女さんがいたわけなんですけど。
はい、お互いに話し合ってね。
お互いに。
お互いの将来のために最善の方向
を。最善の方向を選んだはずだったんですけど。
だったんですけど、まあ、いろいろとね、いろいろと。
簡単に言うなら、高嶋政信みたいになってましたもんね、僕ね。
まあね、完全に悪人だ。
まあ、言えば泥沼化しましたね、今年は。このね、
結婚してないのに離婚調停してたもんね。
そうですね、強制捜査も入りましたし、
不意打ちのね、不意打ちの強制捜査も
入りました。朝方の強制捜査入りましたし、
そうですね、もうあの時ね、うん、今うちに余ってるこのインターホンのところにあるカメラ、
うん、
上げればね、
うん、
よかったんですけど、
まあまあだって俺だって
そういう事件じゃない、
そういう事件、
インターホン押されるとかいう事件じゃなかったから、
僕寝てましたから、起きたら目の前にいたっていうね、
すごいよね。
まあおかげさまで、
はい、
まあその回もあってか。
はい、
まあ 今となっては笑いになりますけど、
あ、そうですね、笑えるってのが重要です、
うん、
あのこれ聞いてもしね、あのその当時のご本人が聞いててもね、うん、恥ずかしい話じゃないです、
うん、
笑いになってるって重要ですから、
そうですね、
誰が聞いても大爆笑できる話はいい話なんですよ、
そうです、
うん、
あの時僕はバカだったみたいな歌ありますもんね、
うちの、まあ、バカだったというバカだったというのはどうかもしれないですけど、うん、あの基本的にね、うん、あのね、あの過去を振り返った時にね、
うん、
あのなんていうの、自分はこれダメだったと思うんですよみたいな、自分的な勝ち負けとかじゃなくて、
うん、
あの周りの人がね聞いて大爆笑できる話はね、いい過去です、
うんうん、まあしかしね、まあお互いにまあそれぞれ歩いて、まあい、まあ、これでよかったと僕は思ってるんですが、
はい、
まあ、やっぱりその強制捜査の件、
はい、
朝目の前にいた件については、うん、やっぱりどう知れたのかなっていうのは今未だにね、こうね、七不思議の一つだと思います。
そう
だ、ね、まだ今年解明できない。
ユダはどこにいるんです
か。なんかそこだけはちょっと未だにね、消せない部分ではあります。
不思議ですね。
不思議ですよ。
あのね、あなたの家の周りはね、ごっちゃごちゃしててね、山間で入れるようなところではないんですけどね。
そうなんですよね。
ピンポイントで Google マップで知ってないでも嫌ですけどね。
そうですよね。
うん、
だから探偵雇ったのか。
だってさ、飲み会とかでさ、うん、君の家の場所さ、
うん、
あほら高津のあそこで角曲がってとか言って、行、
うん
うん、けねえもん。
行けない。
絶対行けねえもん。あの場所。
行けないですよね。
ここ曲がんのってここ3回ぐらい曲がるから。
そうでしょ。
うん、
あ結構ね、しかもそんなに、なんていうの、神奈川県っていうか、その高津区、なんだ、あの川崎区の女子じゃないので、
ああそうですね、
うん
うん、
土地勘は全くないはず
なので、ないから、まあ、だから Google マップできる何かでピンポイントしないとダメだってなると、
うん、
あの当時あの引っ越してすぐ、
うん、
そんな人も呼んでないですよ、
うん、
そうだと限られてきますね。
いやでも
Google マップレベルで知ってる人ってなると限られてきますよ。
いやでもそれだってそれ俺んちしても人見知り界隈の人ぐらいでしたからね、
うん、か俺かぐらいだ
からあんたかっつってまさか
まさかの壮大の手週一で壮大の手とかも
実は
実は
黒幕だったっていう、
うん、
まあまあそういうことがありましたということで、
はい、
まあいろいろこうありますね、
はい、
うん、
という何で、うん、僕ですか。じゃあ僕の第1位。
第1位。
第1位はね、うん、大阪行きですね。
大阪行き。
大阪行き。大阪行きというか、正確に言うと、白芸もこパレードの、うん、やってる部長柏木さんの店である、
うん、
ナンバー白芸、ナンバーベリーツールのある味噌のビルに行ったりとか、
うんうん、
まあ、その部長さん、アニオギさんと遊んだりとか、
う
ん、
はいはい、
まあ、あの辺のカルチャーに触れたこと、
はい、
ナンバー味噌の界隈の。
あ
と西成ね。
はいはいはい、はい、
西成もあの部長さんに案内してもらったんで、
うん、
触れたけど大阪ね、
うん、
面白いねと思った。まず大阪は面白い。
あ、
まあ大阪にいたからってあの面白いおもろいっていうのは僕は避けたいんですけど、
はいはい、
面白かったね。東京人っぽく言うと面白かった。
いやもうそこはだって素直に感想として面白かったでいいん
じゃん。いやでもまあ面白いし、まあ、飯もうまいし楽しかったし、うん、ってのがあって、で、まあ、西成もね、ワンダーランドでして、うん、
はいはい、
あの駅を降りて階段降りるもね、おっちゃんが5人ぐらい転がってるっていう。
確かに、でもなんかあれですよね、はい、ちょっと言い方あれかもしれないですけど、黒社長さ、うん、結構大阪とかにさ、
うん、
こう行くようになったじゃん、
はい、
それからなんかちょっとこう生き生きしてますよね。
生き生きしてるね、
うん、
でそこはなぜかというと、うん、その大阪面白かったという話プラス、
うん、
あの界隈で生きてる人、まあそのブッチョさん、アニオギさんとか、うん、発展恋人ラジオのネヒさんとか、
はいはい、
ペルペルペルーサさんとか、
はいはい、
まあいろいろラジオやってる関係の人とかに会ったり、
うん、
あと、クイズ研究会っていうイベントで会ったり、ミチンさんとか、
はいはい、
とか、まあいろいろね、あったんですけど、
うんうん、
あの辺で生きてる人っていうのは、まあ、いわゆる僕らの、その、例えばエリートの同級生、ええとこの育ちのが、
うん、
まあ、まともに就職して、まあ、今35ですよ、
はいはい。
まあ、子供もそこそこ幼稚園に入れて、
はいはい、
まあ、家も買おうか、
はいはい、
で、まあ、車持ってます、
はいはい。
っていう感じの人ですよ。
うんうん、
で、僕らの友達も、まあ、そこそこ、まあ、なんていうの、裕福な家の子らなんで、
うんうんうん、
まあ、今そういうまともな人生になってますもん。
はいはい、
で今そういうサブカルな生き方ですよ、
うん、
みたいなしてる人全然いないんですけど、 でその大阪で会った人だっていうのは僕よりちょっと上ぐらいなんですね、
はい、
で部長さんに例えば僕と同い年なんですけど、ね、人生めちゃめちゃ楽しんでるね。
あ
さまともに生きてるって意味では、うん、有吉さんなんかすごいその科学者でそのまともまとものまとももまともの職業についてますけど、うん、でもね遊んでるんですよ。その、うん、遊んでるってのは下の意味じゃなくてその日々をねイベントを楽しんで、うんはいはいはい、いろんな企画を楽しんで、うん、みたいな、あの君らの大学生の時のノリじゃないですけど、うん、本当にねあの人生楽しんでるなと思って、
はいはいはい、
でなんかそれがカルチャーショックですよ一番の。
なるほどね。趣味の中にこうちょっとした遊びを入れてるみたいなイメージ。
っていうレベルじゃないね。うん、遊びが人生軸やね。
ああ、なるほどね。
うん、その人からね、うん、ねその人らだって、うん、あの例えばその仕事してるんですよ。多分、
うんうんうん、
あのシャドウソイスとかもみんな仕事あるんですよ。
うん、
あるんですけど。うんその仕事をしてその仕事のストレスで日々あなんかつまらない人生だなっていうオーラを感じないんですよ、うん、会ってて
ああね
そのそれはその遊びの場で会ってるからなん、
はいはいはい、
ではあるんですけど、はいはい、なんかねあの仕事はもちろん大変だし多分仕事の中では それほどさ例えばその大企業に勤めて、
うん、
あの年収1000万もらってるやつからしたら人生うまくいってないでしょ、
うんうんうんうん、
そういうでしょ。
それは
俺
で見ればね、
俺だってそうですよ、うん、なんだけど、うん、そういうことのネガティブさは一切感じないね。
あ
だって仕事が人生の主役じゃないから、
うんうんうん、
って思って、
うん、
ああそんななこの人だと。でそれ逆にその例えばその結構いい仕事をされてるであろう兄上さんとかでさえも、うん、その仕事のことっていうのをあまり感じない、
うん、
仕事に支配されてる感じはしない。
ああね
もちろん仕事メインで人生あるんで、
やってるだけど
やってて遊びはサブなんだけど、うん、仕事に支配はされてないんで、でやっぱねいいなと思って、
はい、
僕も仕事を辞めて大阪に住もうと思わないんですけど、
あ
まあちょっと若干思あの若干あのスーモで家調べたりはしてみたんですけど、西成あたりと2万円安いと、この2万円敷金礼金の人は絶対なんか
あ
の悪い物件だろう。
なるほどね。でもそういう人たちを 見れたっていうのはいいじゃないですか。そのライフスタイルの
こうそうライフスタイルです、
うん
うん、
なんかこう参考になるというか
そうい
う人たちがいるっていうのはね。
そう行ってみたらあとね大阪意外と近いんだなと。
あ
新幹線すごい新幹線十何年ぶりの人だけどすごい。
そうね。だから黒シャチ一人旅は今年でかかったね。
そうだね、うん、黒シャチ一人旅あの大きくなったね黒シャチ一つ大きくなった、う
ん、なんかレベル経験値上げた感じ、
ね、経験値上げたね、うん、で来年もあのいろんなやったことないことをやっていこうかなと思います。
ああいいですね、
はい。
ちなみに俺はなんか実家のお兄ちゃん、はい、時東電機をついてるお兄ちゃんにね、
ああギャラクシーじゃないほど
ギャラクシーじゃない
大きいお兄ちゃん
大きいお兄ちゃんと喋ってて、まあ今ラジオで仕事してて、
はい、
してるじゃないですか、
はい、
で、まあ、割とこうチャランポランしてるようにやっぱ映ってるようなんで、
はい、
まあ、で業界的にもこう派手に遊んでるっていうか、まあ、そういう風に見えるから、
うん、
お兄ちゃんにいいなお前はあの年中学園祭でって言われますね
毎日学園祭
毎日学園祭
いやでも本当彼らも毎日学園祭でしたよ。
あだからそういう意味です言うとなんか、まあ、まあある種のいい言葉だなって思いましたね。
あなるほど、
うん、さあ来ました。
さあ来ました。
栄えある第1位、
栄えある時藤先生の第1位大ニュース、
うん、下半身の乱れ
通常営
業いやいやいや、まあ、まあとりあえずその、まあ、乱れっていう、まあ、ちょっと一括りにしましたけども、
はい、
まずは何といってもね SM バーでお尻からビールを飲むと乱れてますよね。
乱れてます
ね。乱れてますよ。これはねでも
それネクストステージすぎてねあのリスナーの何かついていけないっていう発言をしてたよねリスナーもドン引きするほど見るんですけど
そうなんだやっぱり。
あだって俺も聞いててちょっと引くぐらいの。
いやだからまあちょっとこう遡りますと、
はい、
まあちょっと仕事の界隈の方々とねお世話になってる人たちと連れて行ってもらった初めての SM バー、
はい、
もうそこではね縛られて ろうそく垂らされたりするわけじ
ゃないですか。すごいね、はい、
でこうむち打たれたりして、あちあちあいたいたいたいたみたいな、で楽しむわけですよね。
もうその時点で漫画あるもん。それから裏ドラいくつ載せるかっていう話だもん。
もうそういうエンターテインメントスペースなんですよ、
はい、
でまあやってたらね、まあ、一人の先輩があのノリで、
はい、
こいつお尻からビール飲むんですよなんて言うもんですから、うん、
やめてくださいよって言いながらあのカウンターの上に座るんでしょ。ノリノリじゃねえか。
そうそう、だからあの SM 上で火つけちゃって、はい、それでね、うん、でまあこういうキャラなので多分ねいけると思ったんでしょうね。
ああなるほど、ね、
素質があると、
うん、
あのいいわねっつってちょっとあのそこに四つん這いになりなさいっつってでもあのバーカウンターの上に四つん這いになってるみたいな、うん、そしてなんかあの医療用の注射器をね持ってきてバリッとあの抗菌済みのやつで新しいやつを袋破くわけですよ。あの一応あなたが破ってください、自分で開けないといけない
ルールで
しょ。そうそうそう、で自分で開けて
同意しますのチェックボックス
そうそうそう自分で一回開けてで渡して、うん、であの自分が飲んでたビールのコップからあのグラスからキューってあのお姉さんが入れてく入れるわけですよ、うん、そしたら一回こうピュッて
私は空気抜いて
ピュッて行くわよっていう挨拶で、そしたらね入ってくるわけですよ、うん、あの嵐マリンのいいお尻はなんて言われて、でめっちゃ怖いんですよ。
いやいや僕も言わせてもらうけど、うん、そんなことはね、うん、僕あの16の時に卒業しますから。あ病院で病院で
それはそれでビビる。
あのお腹痛いって言ってあの病院連れてかれて、あの看護婦さんにやられたことありますけど。
いや座薬とかもさ小さい頃嫌だったけど、あのお尻に注射器を入れられるっていうさ、あのなんていうのかな、その処女じゃないけど処女感っていうのを感じますよね。
ああ、わかる、それは。
わかる。
あの、16歳の時になんとなく思った。
ああ、なんかさ、あの、多分ね、5ミリぐらいしか入ってないのに、うん、なんかすっごいでかいもんが入ってくるっつうかさ、お尻の中に。
でも慣れちゃうんだよね。
うん、なんかもう黒ちゃん結構、あの、すごい受けの下の話
で。いやあのちゃん慣れちゃうんだよねっていうのは、あの僕、痛風じゃないですか。
はいはいはい、
痛風で一番強力な鎮痛剤って、ボルタレンっていうやつの座薬なんですよ。
はいはいはいはい、
でかいんです。あのなんていうの、あのマジで弾丸ぐらいある、
うん、マジで弾丸
頭悪いマジで弾丸俺のアナルにガンガンみたいな。でねあの 3センチぐらいあるんですよ、
はいはいはい、
幅あの直径1センチぐらい、
うん、
結構でかいですか、
うん、
それ友達からちょっと手に入れてて、
うん、
あのケツに入れるんですけど、うん、あのね、1回目はね、すっごい苦労したんですよ、
うん、
入れても、ニューって入れてもね、あれ、だんだん出てきてる、ポンって取れたりしたんですけど、もう今、すっかり中までスポーンと入りますからね。
あ、そう、
はい、入れることを、たぶん10回以上やりましたけど、
もう自分で、
うん、1人でできるもんです
よ、まあ、そこも経験ですからね、プロですから、うん、いや、でもね、これがもう本当ね、お尻から入ったビール、
はい、
これがね、お腹に、まあ、やっぱほら、あの、吸収しやすいって言うじゃないですか、
はい、
本当ですよ。だから30cc ぐらいですかね、
はい、
結局注射器の中なんで、
うん、
でもねお腹がねポッポしてなんだかねこう気持ちいいぐらいしちゃうんですけど、
それはアルコールなのかな。
いやいやアルコールだと、うん、ビール強いで
最悪なラジオ、はい、
まあねそういうことが、そのシルカビールを飲むっていうのは、まあこれはちょっとね、でもね、まあおかげさまでネタになりましたけど、
はい、
まあ、僕をでかくさせましたね。これは結構一皮むけましたよ。
ああ、お互い1位のニュースででかくなったと。
うん、
人間一回りでっかくなったと。
そう、やっぱなかなかしないことじゃないですか。
まあね。
普通に生きてたら。
うん、する必要ないからね、
うん。
しなくても生物して生きていけるからね。
そうそうそう。まあ、それをこう経験したっていうのはね、あれですけど、まあ、
そうですね、やる必要のないことをね、
うん、
やると人間成長しますよね。
そうそうそう、だから今年話してたあの勉強の話、
はいはいはい、
やったじゃないですか、
はい、
なんでこんなことしないといけないのみたいなさ、
うん、
遠回りのことを、
うん、
に時間かけるみたいなさ、
うん、
そこがこうやっぱ学ぶっつうか、でかくするというかさ、
そうだね、
言ってたじゃない、
うん、
まさにそこにと まあ、本当はもう一個下半身の乱れであるんですけど、まあ、ちょっとここは
そこね、放送コード
、放送コードがありますし、今後 の僕の仕事にも関わってくるかもしれないんで、ちょっと伏せておきますけども、まあ、そういうことも含めてね、下半身の乱れとは言っても、僕をでかくしてるという。
そうだね。
回り回って。
そう、うん。やっぱね、やる必要のある言葉だけやってたらね。
そうなん
です。その大学行かなきゃいけないから行って、就職しなきゃいけないからしてて、うん、そろそろ結婚でもするか適齢期だしってやってたらね、うん、つまんないんですよ、人間。
そうね。
やる必要ないことをやってる人がね、面白いですよ、やっぱり。
無駄にどれだけかけるかみたいな。
そうそう、どんだけ人生無駄にできるかですよ。うん、
そうね。
人生無駄なことをやってこそ価値があると。
うん、
だって俺の人生だもん、無駄にできるの俺だけだもんっていう。
まあね。
そう。有効に生きるならね、誰でもできますからね。
うん、マニュアル見れば、
そう、マニュアル見れば、
それがね、
そう、
どんだけ自分が興味ないことを楽しんでやるかみたいな、
はい、というわけで私も35歳、あなたも30歳になりましたけど、
あ、そう、じゃあ、来年、
うん、
2014年の1月で僕も30になります。
ああ、
29の最後の年でしたね。
そうですね、
29歳、あ、20代卒業します、そろそろ。
僕もアラサー卒業しましたけど、
あー、ミドルサーティーンになる
の？あの卒業に来たら死者誤入らしい、うん、誤入なんで、アラフォーになるらしい
です。あ、もうなんだ、もう
僕あの気持ちがアラフォー38からなんですけど、
あー、まあそうだよね、はい、ミドルサーティーンとかでいいやね。
ミドルサーティーン35歳って言ったらいいんじゃない？
まあね、まあ、
それが一番正確じゃないかな。
これも35歳か、
はい、いや、これからもね、どんどん必要もないこの、うん、やる、誰に頼まれてもいないこのラジオをやっていこうと、
ということでね、はい、来年もよろしくお願いします。
そうですね、
はい、
じゃあ、
今年はこんな感じで締めますか。
そろそろ君も行かないといけないので、
はい、
はい、じゃあ、お送りしますのはこれでしょう、
T3000 の
年間52代ニュースでした。
イエーイ。